開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。はい、本日はパデコ教育開発部の、南雲さんにゲストとしてお越しいただきました。南雲さんは、96年に青年海外協力隊で、ガーナに派遣されたり、その後民間企業を経てから、2004年に弊社パデコに、入社された、入社歴19年の、まあ、大ベテランの方です。今は案件のプロジェクトリーダーというすごく責任のあるお仕事をされつつ、ご家庭では2児のパパということで、本日はかなりシニアのコンサルタントの、ワークライフバランスということでお話を伺いたいと思います。南雲さん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
簡単にこう自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、どこから、まあ、2004年にパデコに入ってからずっと海外出張が長くて、で、はい、途中で、まあ、結婚して、でその後、はい、なかなか子供ができなかったので、はい、国内勤務にちょっと1年か2年ぐらいさせてもらって、また海外に戻ってきたというような感じになります。はい、はい、そんな感じです。はい、はい、で子供は男の子が2人、5歳と8歳です。
8歳と5歳のお子さんですね。
はい、そうです。
ああ、じゃあすごい可愛い、ちょうど可愛い時期ですね。
上の子は生意気になってきてます、
いや、もうちょうど生意気になるぐらいがちょうど可愛い時期ですね、小学生で。そういう今ご紹介いただいた通りなんですけども、今ってちなみにどういう業務に携わってらっしゃるんですか？
今はほとんどが海外業務で、たまに、まあ、国内業務も少し入るというぐらいのバランスになります。海外業務は出張が多いですね。はい、
なるほど。弊社開発コンサルタントは駐在ではなく、基本的に数週間から数ヶ月単位の出張ベースで日本と海外を行ったり来たりという形なんですけども、トータルで1年でいうとどれぐらい海外にいることが多いですか？
年によって違うんですけど、まあ、パデコ入ってから2004年から10年ぐらいはほぼ年間9から10ヶ月ぐらい多くて、で最近は、はい、まあ、ここ数年は、まあ、6から8、9ヶ月ぐらいですかね。はい、こんなぐらいで、うん、年によってだいぶ違います。
9ヶ月から10ヶ月っていうと年の4分の3ぐらいは海外ということで、これかなり開発弊社の開発コンサルタントの中でもかなり多い方だと思ってます。6ヶ月といっても、ママしっかり出張は入っている方なので、もうほとんど海外に出ずっぱりの、南雲さんなんですけども、ちなみになんか先ほど自己紹介の時に少しちょっと国内でお仕事されてたということもありましたけど、お子さんが生まれた後って育休とか取られたんですか？
育休は取ってますが、どのぐらい取ったか全く覚えてないです。
1人目のお子さん8歳ということで、だいぶ前のお話を私聞いちゃったんですけど、今ほど男性の育休って今すごくどんどん 取得できるように、あのいろいろ政策とか企業の動きとかもあのホットな話題ではあるんですけども、当初から弊社男性の育休を取ってる方っていうのは何人かいらっしゃったんですよね。
そうですね、私が多分2人目か3人目ぐらいだったかなと思います、男性で取ったのは。
はい、他にも何人かいるにはいるんですけども、当時ちょっと期間はあのあれですけども、まあ、数週間とか育休は取られたということで、あの当初まあ本当に昔のことを掘り起こすようであれなんですけど、この業界長くいらっしゃるかと思うんですけど、独身の時と比べてあの業務内容がこういうふうに変わったなとか、あのもしあれば教えていただけますか。
子供が生まれてからとその前っていうことですかね。
はいはい。
あまり変わってないとは思います、業務内容的には。
はい、
ただまあね、あの子供生まれる前の方が若いので、
はい、
若いと長く出張をしているケースが多いかなというふうに思います。本当に入社したての頃、2004年とかは1回行ったら100日ぐらい行ってました。
1回で100日って今なかなか、今もそんなにあの3ヶ月以上の出張って入ったりします？
いや、もう時代が違うので今は最近短いですよね、はい、長くても1ヶ月半ぐらいまでじゃないですかね、はい、
そうですね、私も長くて2ヶ月とか2ヶ月半とかが最長かなと思うので、と10年前もっと前かとかはすごい本当に長かったんですね、1回行くと。
まあ、うん、そうですね、長かったですね。まあ代わりにでも帰ってきたら、3週間ぐらいずっと休み取ってました。
ああ、なるほど。ああ、そういうふうにちょっとこうメリハリをつけやすかったっていうのありますね。今日本にいても国内で作業ができたりすることも当時に比べたら増えてますしね。
そうですね。はい。
はい。今でもそれこそまあ。年によるけども、まあ、半年以上は海外出張に出てらっしゃるっていうことなんですけども、まあ、その間でもあの、ね、ご家族のご理解とかサポートっていうのはどのように得てらっしゃるんですか？
理解というのはどうして言ったらいいのか分かんないけど、コミュニケーションは、毎週末に Zoom で撮ってます、
はい
はい、だから下の子なんか今5歳になったんでだいぶ分かるようになってきたけど、
はい、
出張中はズームの国に行ってるとかいうような、そんな感じで理解してましたね、下の子は、うん、上の子もよく、ね、タブレットの裏を見たりとかしてましたけど、うん、でだんだん年が大きくなってきたら、ズームしても来るのは最初の3分ぐらいで、
はい。
そんな感じでコミュニケーションは、だから はい、もっぱらズームのコミュニケーションは妻と、取ることになるので、まあ、週末、土曜、日曜、2回、1回30分ずつぐらい話してますかね。
なるほど。なんか前回実は71回、72回で、大橋さんと鈴木さんっていう、3歳のお子さんを持つ30代のママさんコンサルにインタビューしてたんですけど、もうちょっと南雲さんのお子さんよりも小さいので、なんかどういうふうにママが出張に行くかとかを、コミュニケーションを年齢に合わせて取るっていう話してたんですけど、もう少し大きくなった息子さんの反応も可愛いですね。
ちょっと YouTube に負けてますね。
もうすっかり慣れてしまってパパの出張にも、
まあ長くても今1ヶ月ぐらいなので、
はい、
まあすぐ帰ってくるからっていうところもあるのと、
はい、
やっぱりね、そこは役割分担で、どうしても子供って、ね、近い人が大事になってくるので、
はい、
そこはまあ近くにいる、妻の方にまあそういう役割は任せてるっていうところですね、はい、で私はまあ日本にいる間にはそういうコミュニケーションは取るけど、外に行ってる時はまあ子供よりもまあ妻は重視っていう感じに結果的にはなってます。
そうですよね、こうありきたりなというか月並みな言葉になってしまうと思うんですけど、まあ、何事も役割分担ってすごく大事だと思うので、まあ、そういうふうにこうメリハリをつけてきっと南雲さんの中で回していらっしゃるんだと思うんですけれども、 実際に今このお仕事長いですし、お子さん生まれてからまた海外出張の多いコンサルタントとして働いてる期間も長いと思うんですけど、まあ、率直に現在のお仕事と家庭の両立という意味でワークライフバランスってどのような感じですか？
私の方の視点からすると、まあそれなりにはうまくやってるのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、それはね、多分に、まあ、話をよくして、妻とまあよく話して、出張中もまあ、さっき言ったように、まあ、毎週末必ず、ズームで話しているので、はい、で、そこでコミュニケーションを取ってる感じですかね。結局、海外に行ってて、物理的にできないことが多いので、
はい、
例えばその PTA の役員とか、幼稚園の役員とか、住んでる場所の、地区の班長さんとか、その辺って、全部妻がやってくれてるので、はい、で、そこもまあ、住み分けで、必ず今言った役割って、パソコン作業があるので、
はい、
で、妻はパソコン苦手なので、で、これは出張中も僕がゴーストでやってます。
なるほど。そういう業務の切り分けっていうかが、仕事以外じゃなくて家庭のお仕事でもそういうことってできるんですね。
はい、クラウドにお互いに共有して、そこはPTA の役員の、はい、名簿の整理とかは、やってます。はい、
なんていうか今のお話聞いてて思ったんですけど、こう物理的にどうにもならないところを他のところでできるところはこうカバーしようとか助け合おうっていう、やっぱそのお互いの気持ちが大事ですよね。
そうですね。うち例えば妻はね、洗い物苦手なので、はい、僕いる家にいるときは全部洗い物はやってるんですけど、で、いないときはまあできないので、そこはまあ、
はい、
頑張ってもらってるっていう感じで、で代わりに他は洗濯とか僕苦手なので、
はい、
そこは全くノータッチですね、日本にいるときも。
私も洗い物苦手なので、すごく今のお話聞いて、わ、洗ってくれたらありがたいなと思いました。
洗い物はね、むしろ好きなので、そこも話しないとね、何が好きで何が嫌いかは、はい、分かんないので、まあ、やってるのかなと。で、あと、さっきも言ったように、まあ、パソコンは苦手なので、
はい、
家計簿は全部僕がつけてるっていうこととか、あと、銀行の管理とかも全部僕が遠隔でやって、っていうふうに、まあ、役割分担して、お互いが、何ができて、何ができないかっていうのは、話し合いながらやってます。
本当に今のお話聞いて、まずはとことんお互い話し合うこと、そして役割分担ですね、お互いの得意なこと苦手なこと、そして最後はやっぱり夫婦で家族で補い合おうっていう、そこの思いやりの3つで家事だとか育児だとか、その他本当に PTA とか町の役員とかいろいろあると思うんですけど、そういうのを出張しながらでも回していらっしゃるんだなっていうふうに思いました。
はい、そこは、そうですね。今はね、随分 LINE とかも発達したから、
はい、
やりやすくはなってるから、
はい、
うちの両親とかとの、調整とかも LINE でできるようになったけど、結婚した当初はまだ LINE とかやってなかったので、
はい、
出張先から国際電話を親にかけたりして、調整とかしてましたね。実はスマホ持ったのは2020年なので、
2020年ですか？すごい最近ですね。
はい、最近なんで。コロナが始まって、で、なんか出張行くのにスマホがないとちょっとまずそうなのってのもあって、
買
ったっていう感じで、それまでガラケー一本でした。
なるほど。で、先ほどまでなんか奥様なんかパソコン苦手で、僕がそういうなんていうか、IT 系は全部みたいなお話でしたけど、意外な一面でしたね。スマホ最近持たれたっていうことで。
はい、スマホは嫌いでした。今大好きです。
はい、最後にですね、 この番組のリスナーさんって将来開発コンサルとか、まあ、特に国際協力全般に関心のある学生さんだとか社会人の方なんですけども、やっぱり開発コンサルタントってすごくこう現場に出ることも多いですし、ハードなイメージを持たれている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういったコンサルタントのワークライフバランスを懸念している皆さんに向けて、何かこう最後に一言メッセージアドバイスがあればお願いします。
開発コンサルタントの、まあ、いいところはメリハリがつけられるっていうところかなと思ってますので、メリハリをつけた生活がいいかなっていう人にはお勧めできるかなと思います。さっき言ったようにその、入った当初も、帰ってきたら3週間ぐらい休んでたり出たりとか、今でも今行ってる時と行ってない、だんだんこの IT が進んできてメリハリが減ってきてるかなっていうところはあるかなと思うんですけど、そういうところは他の業界よりは多いかなというふうに思いますので、そういう方はぜひいらっしゃってください。
はい、南雲さん、今日はいろいろと貴重なお話をありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに、Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。